おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家の健さんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアの健です。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。クレバークローというサービスなんですけど、 OSS メンテナ向けにコミュニティがお金を出して AI エージェントを動かす仕組みだそうです。 OSS ってオープンソースソフトウェアのことですよね。
ええ、そうなんですよ。 OSS はソースコードが公開されているソフトウェアのことです。ただそれを維持管理するメンテナと呼ばれる人たちはほぼボランティアで作業していることが多くて、人手不足が長年の課題なんです。クレバークローはそこに AI エージェントを使って作業の負担を減らそうっていう発想ですね。
あ、そうなんですね。でも費用はどうするんですか？ AI を動かすにもお金がかかりそうですけど。
いいところに気づきましたね。そこがこのサービスの面白いところなんですが、費用はコミュニティ、つまりその OSS を使っているユーザーや企業が出す仕組みになっているんです。しかもメンテナ自身が計画を確認して、AI が生成したコードの差分、つまり変更内容を見てからマージするかどうか判断できるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。AI が勝手にコードを取り込むのではなくて、ちゃんと人間がチェックできるんですね。最近 AI が自動で書いたコードって品質が低いこともあると聞くので、そういう対策になっているんですね。
おっしゃる通りです。実はこのサービス自体、 AI が自動生成する低品質なコードへの対抗策として設計されているんです。コミュニティが費用を分担してメンテナが主導権を持ったまま AI を使えるっていうのは、オープンソースの持続可能性を高める新しいモデルとして注目されそうですね。
続いてのニュースです。 GPU の性能指標についての話題なんですが、ケンさん、オキュパンシって聞いたことありますか？
ええ、よく出てくる言葉ですね。オキュパンシーというのは GPU の稼働率のことなんです。 GPU がどれだけ効率よく動いているかを示す指標なんですが、これが意外と誤解されやすくて、数値が高ければ高いほど良いと思われがちなんですね。
え、高い方がいいんじゃないんですか？稼働率って聞くと高い方が良さそうなイメージがありますけど。
そこがポイントなんですが、例えば工場の稼働率と同じで機械をフル回転させればいいかというと、そうではないですよね。処理の内容によっては稼働率を少し下げた方が全体の流れがスムーズになることもあるんです。今回話題になっているのは AMD の MI355X という最新の AI 向け GPU なんですよ。この指標の正しい計算方法を一から丁寧に解説した記事なんです。
ほう、最新の GPU を題材にしているんですね。それってAI の開発をしているエンジニアさんにはすごく重要な話なんですか？
すごく大事な話なんです。この LLM、つまり大規模言語モデルの推論や学習に使われることが増えていまして、オキュパンシーを正しく理解せずに数値を上げろとだけ最適化を進めると、むしろ性能が落ちてしまうケースが出てくるんですよ。原理から理解することで、そういった無駄な回り道を防げるわけです。
わあ、それは知りませんでした。数字だけ見て最適化しようとすると逆効果になることもあるんですね。エンジニアさんって指標一つとっても奥が深いんですね。
さて、お次のニュースです。チャット GPT のエンタープライズ版に新しい機能が追加されたそうですね。
ええ、そうなんですよ。チャット GPT エンタープライズに利用状況の分析機能とコスト管理の仕組みが強化されたんです。企業が AI を使うときにどれだけ使っているか、 いくらかかっているかが見えやすくなったってことですね。
あ、そういうことなんですね。でも、今まではそれが見えていなかったんですか？大きい会社ほど困りそうですね。
まさにそこなんですよ。部門がたくさんある大企業だと、どの部署がどれだけ AI を使っているか把握しにくくて、気づいたら予算オーバーってことが起きやすかったんです。今回の機能追加で部門ごとの利用量が確認できるようになって、支出に上限も設定できるようになったんです。
え？それは導入を迷っている会社にとっても後押しになりそうですね。コストが読めないとなかなかでは使いましょうとはなりにくいですもんね。
おっしゃる通りです。コスト管理が透明になると、経営層も見通しが立つと感じやすくなるんです。POC、つまり試験的な導入を始めるには、今がちょうどいいタイミングかもしれないですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。サンディ・メッツさんという方が書いた誤った抽象化についての記事が改めて注目を集めているそうですね。
これはですね、もともとレイルズ・コンフ2014という開発者向けのカンファレンスで話された内容なんです。それをニュースレターに書いたら反響が大きくて、ブログにも再掲載されたっていう流れなんですよ。
え、2014年の話が今でも注目されているんですね。誤った抽象化ってそもそもどういう意味なんですか？
抽象化っていうのは同じような処理をまとめて一箇所に書くことなんですよ。ただ似ているからという理由で急いでまとめてしまうと、後から、あ、実は違う概念だったってなることがあるんです。そうなるとコードがどんどん複雑になっていきます。
え、まとめるのっていいことだと思っていました。それが逆効果になることもあるんですね。
おっしゃる通りです。DRY 原則、ドライ原則、つまり同じコードを繰り返さないという考え方は大事なんですけど、焦って共通化しすぎると将来の修正がすごく大変になるんですよ。設計の問題が積み重なっていく、いわゆる技術的負債ですね。
なるほど。では実際の開発現場ではどう気をつければいいんですか？
これって本当に同じ概念を表しているのかな？で、定期的に見直す習慣が大事なんですよ。場合によっては一時的に重複があっても、そのままにしておく判断も必要なんです。ベテランエンジニアでも陥りやすい問題だから、長年議論されてきたテーマなんですよね。
面白いですね。まとめることが正解ではないこともあるって、なんだか仕事全般に通じる話な気がします。
さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。それでは、早速、行きましょう。まずは、こちらの話題からですね。Python で Lisp のインタープリタを自作するチュートリアル記事が話題になっているんですよ。正直、タイトルを読んだだけで頭が痛くなってきたんですが、これってどんな記事なんですか？
簡単に言うと、プログラミング言語を自分で作ってみようという内容なんです。Scheme という Lisp の仲間の言語を Python で動かせるようにする手順を丁寧に解説しているんですよ。著者の方は、それをリスピーと名付けていて、lisp.py というファイル名にしているのも、シャレが効いていますよね。
あ、リスピーだからリスピーなんですね。面白い。でも、プログラミング言語を自分で作るって、相当難しそうな気がするんですけど。
ええ、聞くと身構えてしまいますよね。ただ、リスプって括弧をネストして、式を書いていく言語なんですよ。構文がすごくシンプルなので、インタープリタ、つまりコードを読んで実行する仕組みを作る入門題材として、昔からよく使われているんです。
ほう、それは知りませんでした。では、実際に作ってみることで何が身につくんですか？
軸解析、軸解析、構文解析、 評価という3つのステップを自分の手で書くことになるんです。これを経験すると、言語がどうやってコードを解釈しているかが体感でわかるようになるんですよ。コンパイラの設計や特定の用途向けに作る専用言語の開発にも応用が効くので、長く使える知識なんです。
専用の言語まで作れるようになるんですか？なんかすごく遠い話だと思ってたんですけど、意外と地続きなんですね。Python に慣れてるエンジニアの方には、ちょうどいい挑戦になりそうですね。ラストはこちらのニュースです。売れるソフトウェアの最小構成要素を定義しようとする論考が、Blender.org で公開されたそうですね。
これはですね、ソフトウェアをどう設計分割すれば、市場で売れるかっていうテーマの記事なんです。最小単位っていう切り口が面白くて、MVP、つまりまず動くものを最速で届けるっていう考え方とも重なるんですよ。
おお、それは知りませんでした。最小単位で売るって具体的にはどういうイメージなんですか？
例えば大きな機能を全部詰め込んで売るのではなくて、本当に必要な一点に絞って価値を届けるってことですね。それが売れる最小単位の考え方に近いんです。スタートアップから大企業までみんな共通の課題なんですよ。
え？意外ですね。大きい会社でも同じ悩みを抱えているんですか？プロダクトの価格の付け方にも影響しそうですね。
おっしゃる通りで、設計の方針だけではなくて、価格戦略にも関わってくる話なんです。記事の詳細はBlender.org で直接読めるので、自社やチームのプロダクトと照らし合わせて読んでみると、何か発見があるかもしれないですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは、良い一日を。